こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。引き寄せの法則、潜在意識かける行動で願いが叶う最強の引き寄せ術は、山茶ちゃんによる自己啓発実用書である副題が示す通り、本書は引き寄せを思考だけで完結するものとしてではなく、潜在意識への働きかけと具体的な行動を組み合わせる実践法として提示する。中心に置かれる手段はアファメーションであり、肯定的な言葉を反復して自分の認識や選択に影響を与え、望む結果へ近づくという枠組みである。紹介文では、著者自身が30歳時点で資産2000万円、週休3日、副業月収10万円を実現し、収入、仕事、家庭を含む状況が好転した経験を掲げている。ただし、これらは書籍の訴求に基づく著者の体験的主張として読む必要がある。本書の目的は、願望を曖昧な期待にとどめず、日々の自己対話と行動設計に接続することにあると考えられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、潜在意識行動として引き寄せを位置づける実践的な枠組み。本書の題名で最も明確なのは、引き寄せの法則を潜在意識と行動の掛け合わせとして扱う点である。一般に引き寄せの言説は、願いを強く思うこと、理想を視覚化すること、前向きな感情を保つことに重点が置かれやすい。しかし本書は表題上、内面への働きかけだけでなく、現実に働きかける行動を不可欠な要素としている。この組み合わせには、望む状態を言語化して注意の向きを整え、その注意に沿って日常の判断や習慣を変えるという現実的な読み方が可能である。例えば、収入を増やしたいという願いは、意識の上で目標を保持するだけでは成果にならない。時間の使い方を見直す、副業のために学ぶ、機会に応募する、継続して改善するといった選択が必要になる。本書の独自性は、引き寄せを偶然の到来としてではなく、認識と実行の循環として説明しようとする点にある。ただし、願望の実現を潜在意識だけで保証するものと受け取るのではなく、行動の質、環境、技能、経済状況など複数の条件が結果に関わることも踏まえるべきである。次に、アファメーションを自己対話と行動選択を整える技法として捉える。副題は、アファメーションで夢が現実にと明示しており、本書では肯定的な言葉を用いる実践が重要な位置を占めると考えられる。アファメーションは通常、目指す状態に沿った短い文を繰り返し唱える、書く、目に触れる場所に置くなどして自分への語りかけを整える方法を指す。これを有効に読むには、言葉そのものが外界を自動的に変えるというより、注意、解釈、自己効力感、行動の選択へ影響しうる手段として理解するのが妥当である。否定的な自己評価に支配されていると、挑戦の機会を避けたり、小さな前進を見落としたりしやすい。そこで、自分が何を実現したいかを肯定形で繰り返し確認すれば、目標と日々の判断のズレを発見しやすくなる。一方で、現状と大きくかけ離れた言葉を機械的に反復すると、かえって抵抗感を持つ場合もある。実践するなら、行動に結びつく表現を選び、記録や振り返りと組み合わせることが重要である。本書のアファメーションは、夢を具体的な習慣へ接続する入り口として評価できる。さらに、資産2、1000万円、週休3日、副業月10万円という数値を伴う著者体験。本書は、著者が30歳で資産2、1000万円、週休3日、副業で月10万円という状態を叶えた超実話を掲げる。この訴求は、引き寄せの概念を抽象論ではなく、お金、働き方、余暇という測定可能な生活上の目標に結びつけている点で特徴的である。資産形成、労働時間の調整、副収入の確保はそれぞれ必要な手段が異なる。資産には収支管理、貯蓄、投資方針、リスク管理が関わり、週休3日には雇用条件、業務効率、働き方の選択が関係する。副業収入には市場ニーズの把握、提供価値、継続的な営業や政策が求められる。そのため、この体験談を読む際は、再現可能な原理と著者固有の条件を分けて検討する姿勢が必要になる。数値目標を掲げること自体は、願望を具体化し、進捗を点検する基準を作る利点がある。しかし、同じ結果が誰にでも同じ速度で実現することを意味しない。本書の価値は、著者が主張する成果を無批判に模倣することよりも、理想の生活を収入、資産、時間の配分として明確に考える契機を提供するところにある。そして、収入、仕事、家庭を切り離さず、生活全体の好転を視野に入れる。紹介文は、収入、仕事、家庭、人生全体が自動的に好転したと表現する。本書が扱おうとする範囲は、単なる金銭獲得やキャリア上の達成に限定されず、生活の複数領域にまたがる自己管理と願望実現であることがうかがえる。この視点には重要な範囲がある。収入だけを増やしても時間が不足し、家庭内の負担や健康上の問題が大きくなれば、 生活の満足度は必ずしも高まらない。反対に働く時間、家族との関係、資質、余暇を総合的に見直すことで、各領域の選択が相互に支え合う場合がある。週休3日という題名上の成果は、収入の最大化ではなく、時間の自由度も含めた設計を象徴している。ただし、人生すべての好転という表現は出版紹介上の強い言い回しであり、家庭や人間関係には本人だけで統制できない要因も多い。実用的には、他者を変えるための方法としてではなく、自分の期待、会話、時間配分、行動の一貫性を見直す視点として受け取るべきだろう。本書は願望を生活の一部分に閉じず、優先順位の整合性を問う内容として位置づけられる。最後に、超実話を一般化しすぎず、自分用の検証可能な実践計画へ変える。本書は著者の成功経験を前面に出すため、読者にとっては理論書というより、体験談を伴う実践ガイドとして読まれることが想定される。こうした形式の利点は、潜在意識やアファメーションといった抽象的な言葉を資産休暇、副業といった具体的な到達点に結びつけられることである。一方、体験談には選択的な記憶、出発条件の違い、景気や職場環境などの外的条件が含まれるため、因果関係をそのまま一般化することはできない。特に金融資産や副業収入に関しては損失の可能性、税務、契約上の制約、健康との両立といった現実的な検討が欠かせない。したがって、読者は本家の主張を願えば必ず起こるという約束ではなく、目標を言葉にし行動を継続するための仮説として扱うと良い。実践際には願望を期限、行動、測定指標に分けることが有用である。例えば副業なら、売上だけでなく学習時間、提案数、制作数など自分で管理できる指標を置く。こうした検証可能性を加えることで、本書のメッセージは現実に根差した自己改善の道具になりうる。結論として、本書は引き寄せの法則に関心がありながら、思考法や精神論だけでは行動に移せないと感じている人に向く。とりわけ収入、資産、働く時間、副業といった生活設計上の願望を持ち、自己対話の在り方と日々の実行を結びつけたい読者にとって有用な視点を提供しうる。また、著者の体験を通じて目標を数値や生活条件として具体化する発想を得たい人にも適している。類書との差別化は、題名と紹介文の範囲では潜在意識やアファメーションを掲げつつ、行動を明確に併記し、著者自身の資産、休日、副業収入という複数の成果指標を示している点にある。純粋にスピリチュアルな引き寄せ論より、実生活の選択に接続しようとする姿勢が特徴といえる。ただし、紹介される成果は著者の経験に基づくものであり、万人に同一の結果を保証するものではない。読者は本書を現実の制約を無視する成功法則としてではなく、肯定的な自己対話、明確な目標設定、継続的な行動を組み合わせるための補助線として活用するのが望ましい。実践では、家計、健康、仕事上の条件、家族との合意を確認しながら、自分に合う小さな行動に落とし込むことで、内容をより堅実に活かせるだろう。ご支援いただける場合は、山ちゃん、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。